マルコの福音書第5章21節から41節までをお読みいたします。マルコの福音書第5章21節以下。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですか、と言われた。それで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜその上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。今朝はこの箇所から新しく生きると題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。いつの時代もそうですが、親というのは 自分の子供が病気にかかると必死で何とかしたいと思うものです。今日の聖書を読みますと、それは時代を超えてそうなのだということがよくわかります。子供の辛そうな姿をしていると、それを見ていると何とかしてやりたいと思うわけです。先週から娘の通っている幼稚園でインフルエンザが流行っているという知らせを聞いていました。幸い木曜日までは元気に幼稚園に行っていたんですけれども、この日の夕方から熱が出始めました。翌日には高い熱が出たので幼稚園を休ませたわけですが、その日幼稚園でたくさんの子どもが同時に休んだんだそうです。よしと君もとうこちゃんもインフルエンザなんだそうです。私も本当はあまり皆さんと接しない方がいいのかもしれませんけれども、できるだけおとなしくしていたいと思っていますが、昨日もこの説教の準備をしている間に妻から子どもの熱が40度を超したということを知らされました。私が体温計で見たときは 40.5 度という熱で、それはつらいだろうと思うわけです。手を取ってお祈りをいたしました。なんとか子供が治ってほしいと思うわけです。子供が病気になってなんとか治ってほしいと思っているその親の気持ちというのは、そう切に願っているわけですけれども、そこに特に立派な信仰というのがあるわけではありません。ただただ切実な思いがあるだけです。今日のような病が癒されるという聖書の出来事を読むときに、おそらく誰もが頭の片隅によぎる思いがあると思います。それはどういうふうに祈ったらこの祈りは聞いてもらえるのか、真剣に祈ったらよいのか、長い時間かけて祈ったらよいのか、それとも疑わないで祈ったらよいのか、何かコツがあるなら知りたいと思うわけです。昔から日本にもお百度参りなんていう習慣があります。100回宮参りをしてお祈りをする、100回冷たい水を浴びてお祈りをする、そういう熱心さがあれば祈りが届くのではないかと思うわけです。それはキリスト教であろうが他の宗教であろうが、なんとか祈りを聞いてもらいたいというその共通する思いがその中にはあるんだと思います。つまりなんとか祈りを聞いてもらえればいいわけで、それがいろんな形になって現れるわけです。けれども同時にお祈りをしても聞かれないということを経験することがあるわけです。例えば聖書に出てくる使徒パウロという人、この人も病を抱えておりました。お祈りをしましたが癒されませんでした。パウロのような信仰深い人であっても自分の病が癒されない、そういうキリスト者はたくさんいます。けれども私の祈りは聞いてほしいという思いが私たちの中にはある。もし今日の聖書にあるようにこういうふうにしたら治るというようなコツがあるんなら知りたいと思うわけです。今日の聖書は2つの癒しの物語が記されているところです。単純にこの物語を読むと持つ印象は主に信頼する者は癒されるということになると思います。 けれどもそういうことで果たして良いのか、そういうことになるのか、私たちはここからこの今日の聖書の箇所は何を言っているのか注意深く聞いていきたいと思います。まず聖書を順に見たいと思うのですが、21節にこういうふうに書かれています。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。まあ、そういうふうに書いてあります。湖の向こう側のゲラサ人の地というところに前回は行って、まあ、多民族異教の地、そこで汚れた霊に疲れている人を主イエスはお癒しになって、また湖を渡って戻ってこられる。でそうするとまるで主イエスが戻ってくるのを待ち構えていたように、大勢の人たちがすぐに集まってまいります。でこの人たちはみんな何らかの願いがあるわけです。そういうたくさんの人たちの中の一人として街道管理者のヤイロという人が登場します。この街道というのはシナゴグというふうに言いますが、ユダヤ人たちが聖書を学ぶための大切な場所として作られるようになったところです。それぞれの地域ごとに作られていきました。主の日になればそこで聖書が朗読されて、この聖書はこういう意味だということが説かれる。でそういうユダヤ人たちにとって大切な街道の管理を任せられている人物ですから、まあ、社会的にも認められた人であったということができると思います。でそういう人が主イエスの前に、主イエスの足元にひれ伏してお願いをする。人の足元にひれ伏してお願いをしているなんていうのはドラマかなんかでですね、こう見ることがあるかもしれません。まあ、時代劇だとそういう姿がよく出てくるかもしれませんけども、なかなか普段こうそういう場面を目の当たりにするなんてことはないと思います。まあ、けれどもこのヤイロからしてみたら、自分の子供の病気をなんとか治してほしい、娘のために必死で頼み込んでいる。でその甲斐あって主イエスはヤイロのところに訪ねてくれるということになる。でところが主イエスがこのヤイロの家に向かう途中で長血の女の出来事が挟まっています。まあ、そして結果としてはこの出来事のために娘は間に合わなくて死んでしまうということになる。まあ、聖書にはそんなことは書いてありませんけれども、自分がもしこのヤイロの立場であったら、時間を奪ったこの長血の女に腹を立てるのではないかと思うわけです。自分が頼んで今せっかく来てくれるということになったのに人の時間を奪ってと思うわけですが、こうそのために私の娘は死んでしまったと言いたくなるようなところですけれども、まあ、けれどもまずはこの聖書はヤイロの話を一旦中断して長血の女の物語に移っていきます。で25節からこの長血の女のことについて書かれておりますので見たいと思うのですが、まあ、以前マタイの福音書の礼拝の説教をしたときに、教会の、まあ、説教台を前の、教会の看板にですね、前の週日曜日から、来週の説教はこういう説教ですっていうのがこう習字で貼り出されております。でそのマタイの福音書でここを説教したときに、とりあえずですね、説教のタイトルを私は長血の女とつけたんです。で妻が犬の散歩かなんかで家の前を通りかかったときに説教台を見てこうギョッとしたと言ってですね、飛んで帰ってきまして、ホラー映画かなんかかと思ったと言うんです。 長地の女はいくらなんでもないだろうと言われて、まあ、私もこうとりあえず何かつけなきゃっていうのでですね、何かつけて、よく考えないままそういうタイトルをつけて、あれは良くなかったなと思うんですが、まあ、この一般的にここの物語を長地の女というふうに言うわけです。まあ、私にとってこうごく自然にそういう言葉がこう出てくるわけですけれども、こう一般の人たちがそれをどういうふうに思うのかあまりこう考えたことがありません。こうけれどもこう先日教会の祈祷会でですね、この病の話をして、まあ、皆さんにお聞きしたのは、自分の身近でもこういう病、まあ、そういう血が止まらなくなるというですね、そういう症状を持っている人が案外いるのだということを知って驚きました。そんなにこう聖書のもうなんかどっかでね、昔話のように思っているわけですけれども、今でもこうそういう病を患う人たちはたくさんいるわけです。でしかもここの箇所を見ると、この人はこの病気のためにたくさんの医者にかかります。どこに行っても治すことができないで財産を奪われてしまう。なんとか治したいと思うので、お金を用意して医者に連れて医者に行って見てもらうのに、お金ばっかり取られて病気はちっとも改善しない。しかも12年間ということですから、どれほどこの人が苦しんだのかということがよくわかると思います。そういう長い間つらい状況に置かれていて、しかも後で読むとどうもひどい痛みがあった、そういう状況がずっと続くということが、この人に大きなこう苦しみになったと思います。でまたレビ記の15章というところに、出血が止まらない人のこう規定というのがありまして、この人はその血が出ている間汚れているので、その人の使う食器だとかですね、あるいは衣服だとか座った場所だとか、そういうところは全部汚れるというふうにレビ記の戒めの中に書かれているわけです。まあ、もちろん水で洗って翌日になればもうそれで良いという、まあ、そんなに重たいことではないわけですけれども、けれどもこの人は12年の間そういう状態であったということは、結局家族の人たちとは一緒に住むことができない状態であったということだと思います。痛みが続いて病気も治らない、お金もなくなる、家族からも一緒に生活することができない。もちろん人に触れるなんていうこともできませんから、結婚するというようなこともできなかったと思います。ですからこの人が主イエスに置物にでも触ることができればきっと治ると思った、まあ、そういうふうに書いてあるわけですけれども、これだって律法の戒めからいくとやってはいけないことなわけです。人に触れてはいけないわけですから、家族と一緒に過ごせない、結婚もできない、お金もなくなる、誰からも見放されてしまって、ただ痛みだけがある、苦しみだけがある、こういう女性が本当に苦しんでいながら、もう生きていながら生きる喜びというのを感じることができなくなってしまう。でそういう人がどこかからか主イエスの話を聞いた、この人は癒してくれるかもしれないとそう願った。初めて主イエスという方を知って、自分が希望を持つことができるようになる。27節にこう書いてあります。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。後ろから触ったんです。前から出て行って主イエスにお願いして癒してくださいと、そういうこともできない。主イエスの前に出る勇気もないけれども癒されたい、それで後ろから主イエスの衣服に触る。でここではっきりさせなければならないことがあると思いますけれども、 果たしてこれは信仰なのかということです。宗教改革者のカルバンはこういうふうに言いました。この女の信仰には悪徳も誤謬も宿っている、まあ、ちょっと古い表現ですけれども、この女の信仰は間違っているというふうにカルバンは言いました。悪徳だとさえ言ったわけです。何が間違いなのでしょうか。何が悪徳とまで言わせるのでしょうか。どこどこの泉に行くと病気が治る。先日もインターネットで見ておりました。どこどこの泉、まあ名前言いませんけども、そういう瓶に入ってましてですね、そこから汲んだ水3000円とかっていうのは、まあ、今でも売っています。ああそういうものを求める人がいるんだということがよくわかるわけです。このところに行って煙をかぶると病気にならなくなる。ここにあるイコンは癒しの力があるので、そこにお祈りすると病気が治る。ここに行ってここを触ると病気が治るとか、いろんなところがたくさんあります。壺を買ってどっかの方角に置くと病気が治るとかね、まあ、いろんなものが後を絶ちません。そうやって財産を失う人たちがたくさんいます。置物に触ることでもできればきっと治る。でこれは信仰と呼べるものではないと思います。誰の心の中にでもある思い、癒されたいという願いがそういう形で現れている。自分の問題を解決したい、困っているので何とか助かりたい、そういう思いは神を信じるということとは違うことです。その気持ちは自分に向いています。自分の問題解決が最優先です。それは信仰ではありません。けれども主イエスはまさに誰もが思い描くそういう癒されたいという願いをきっかけにして対話をすることを求められました。30節にこうあります。イエスもすぐに自分のうちから力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私に触ったのですかと言われた。主イエスの方から誰が触ったのですかというふうに問いかけられる。治ったからもうそれでいいじゃないかということではないわけです。まあ、けれども弟子たちはそこにいて、こんなにたくさんの人がいてみんなあなたに押し迫っているんだから誰が触ったかなんていうことをここで言いますかと主イエスに問いかける。そのぐらい周りにたくさんの人がいたわけです。この女の人も治ったんだからそのままさーっと逃げていくことだってできたはずです。けれども主イエスはこの人とちゃんと向かい合って話したいと願っておられるので、32節ではそれをした人を知ろうとして見回しておられた。ずっと見て待っているわけです。だんだんことの出来事がよく分かってきたこの女性は主イエスの前に出て真実を余すところなく打ち明けたと33節にあります。自分のこれまでの葛藤、律法を犯して主イエスに触れてしまったこと、どういうふうにして希望を持つようになったのか、そういうすべてを主イエスに話した。まさにそのことを主イエスはお求めになった。病気が治りたいと思って触ったら治ったというのは原因と結果でしかありません。けれども大切なことは主イエスと出会うことによって主イエスを知ることです。そしてその時主イエスは彼女にこういうふうに言われます。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。ただ治りたいという願いを持っていたこの女性を主イエスは対話をするように求められて、対話をすることで信仰へと導いてくださる。 主が求めておられる信仰、それは主と出会うことです。主を知ることです。初めは自分勝手な願いであったとしても、主はその中から、その人の中から信仰を引き出すことがおできになる。こういう素晴らしい出来事が起こる中で、また一つの時間が進んでいくわけです。それが街道管理者ヤイロの娘。この出来事の間に娘は死んでしまいます。使いが来てもう死んでしまいましたので、先生を煩わせることもないという知らせが来る。もう可能性はない、もう遅い。ヤイロがここで長血の女のことをどう思ったのかは分かりませんけれども、主イエスはここでヤイロにこういうふうに言います。ただ信じていなさい。主イエスがこういうふうに声をかけられたときに、ここで主イエスが求めておられる信じるということは何なのか。それまでヤイロは自分の娘が治るということだけを願っていたけれども、主イエスがそこで死んでしまったという知らせを聞いたときに、信じていなさいというふうにおっしゃったときに、何を信じるのか。その時もうヤイロの中に信じると言った時に、主イエスを信じる以外に道はもうないんです。ここでもヤイロに対して主イエスは、私を信じるようにということをお求めになる。そしてペテロとヤコブとヨハネという3人の弟子たちだけを連れてヤイロの家に向かっていきます。家に行くと、もう家では亡くなっているので、人々が叫んでいる、泣いている、悲しんでいる、そういう場面が目の前に広がっている。もう普通の感覚で言ったら、ああもうダメだという現実がそこに待ち構えているわけです。けれども主イエスはこの人々にこういうふうに言います。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。このもう死を目の当たりにした人たちは、この主の言葉をおかしく感じます。人々はイエスを嘲笑ったと書いてあります。もう手遅れ、眠っているなんて言ったって、もう私たちは見た、死んだんだということをみんな知っているわけです。死というもう動かすことのできない事実がそこにあるけれども、主イエスに対してはそれはそうではない、眠っているのだと告げて、三人の弟子たちとお父さんとお母さんだけを部屋に入れて、そしてこの娘に向かってタリタ、クミと声をかける。2017年訳ではタリタ、クムとなっています。新教堂訳でもタリタ、クムと書かれています。でこれは写本の違いで、タリタクムの方が正しいだろうということで、まあ、今これからはタリタクムという名前になるわけですが、このタリタクムという言葉も特別な言葉ではないわけです、まあ、アラム語で、主イエスがお話になっていたアラム語ですが、毎日子供に声をかける娘を起きなさいという言葉です。うちで言えば吉野起きろというそういう言葉ですけども、そういう普通の毎朝声をかける言葉を通して、主イエスはタリタクム、起きなさいと声をかける。おそらく起き上がったこの娘は翌日からもお父さんとお母さんから同じように言われて起きるわけです。けれども決定的な違いがある。それはこの娘も父と母も主イエスと出会った。朝を迎えるたびに、タリタクムと言って子供を起こすたびに、その言葉を口にするために、主イエスがあなたを生かしてくれた、主イエスが私を生かしてくれた、新しい命が私には与えられているということをこの家族は覚えることができるようになった。 この2つの癒しの出来事は、主イエスという方は病気を治すことのできる力があるということを宣伝しようとしていたというのではないのです。お気づきの方もあると思いますけれども、長血の女が癒されたというのは実は本人しか分かりません。周りの人たちには分からないことです。痛みがなくなった、それは本人だけが分かることです。経験のある人はそのことが分かるんだそうですけれども、他の人には分からない。ヤイロの娘の出来事もそうです。見たのはお父さんとお母さんだけです。確かによみがえった、食事をした、毎日普通に生きているけれども、主イエスはその前におっしゃっておられる、彼女は寝ているだけなんだ。だからその言葉がまさにこの少女が毎朝起きているのを通して、ああ確かに主イエスがおっしゃった通り本当に寝ていたんだということが他の人には分かるだけです。そのことを知らせないようにと主イエスが言っておられるからです。この前の2つの奇跡もそうです。嵐が静まった奇跡も、それを見ていたのは弟子たちだけです。レギオンというたくさんの汚れた霊に疲れた人が癒されたのも、直接見ているのは弟子たちだけです。主イエスの奇跡の技というのは、みんなに分かるようにみんなに広めるためになさったわけではない。俺にはこんなに力があるのだということを誇示するためになさっておられるのではないのです。なぜ主イエスはこういうふうになさるのか、私たちの感覚からいくと、こんなすごい力があるんならみんなの前で見せて、私を信じなさい、こんなに俺は奇跡ができる、私にはこんな力があるのだからとやったら簡単な気がするのですが、そこに信仰は生まれないということを主イエスはよく知っておられます。奇跡を求める人というのは、自分の願いが叶えられることを求めているだけです。その人は主イエスを知ろうともしません。治ればそれでいい、問題が解決すればそれでいい、そこには信仰は生まれません。何度も何度も同じことを繰り返していますが、主イエスはその人の願いを叶えてくださる神というのではないのです。そうではなくて、私たちのことをよく知りたいと思っておられるお方、私たちと個人的に出会いたいと思っている、主イエスというこの方を知ってほしいと主は思っておられる。それほどまでに私たちに心を注いで、心を向けて私たちを愛してくださる、それが私たちの主イエスです。私たちを愛するためであれば、自分の命を捨ててもいいと思うほどに、このお方は私たちのことを愛してくださる。そのことが伝わらなくて、ただ自分の願いだけが叶えばいいと思っているのだとしたら、それは本当に主イエスからしてみたら残念なことでしかない。私たちが毎日起きなさいと言われて朝起きるたびに、朝を迎えるためにこの一日も神は私に命を与えてくださるということを私たちも覚えることができる。今日も主イエスを知ることができる。主イエスが与えられているということが、私たちのこの一日を迎えるごとにどれほど大きな喜びがあるのか、そのことを主は知ってほしいと思っておられる。日ごとに主イエスのこの愛を受け取ることを、そう私もなりたいと願うことを、主イエスは信仰と呼ばれる。私たちの主は安心して帰ることができるように、病気にかからず健やかでいなさいと、そう声をかけてくださる。そうなることを心から願っていてくださる、それが私たちの主です。お祈りをいたします。 私たちの主よ、あなたは私たちに新しい命を与えることのできるお方です。それまでの苦しみや困難やさまざまな悩みをあなたはご存知です。あなたはそういう私たちと出会ってくださって、私たちが何に苦しんでいるのか、どこで悩んでいるのか、そのことを知りたいと思っていてくださる。そしてそういう私たちを支えたいと願っていてくださるお方です。どうかあなたを知ることができますように、あなたと共に歩むことをいつも選び取っていくことができますように、あなたの愛を受け取らせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。